今日は詩編の49編です。このところには永遠の滅びからの救いが語られてあります。一節を見ますと、すべての国々の民よ、これを聞け、すべて世に住む者よ、耳を傾けよとあります。信仰は聞くことによって始まるという言葉があります。私たちは聞かないで救われるということはありません。私たちはまず神様の語られることに耳を傾ける必要があります。3節に、私の口は知恵を語りとありますけれども、この知恵はただ単なるこの世の知恵ではないわけです。最後の20節のところに、人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しいという言葉が出てきます。この口はどこから出てくるのか、それは神の口から出てくる言葉であるわけです。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとありますけれども、神様が私たちに語ってくださるその言葉を聞いて、私たちは悟らなければなりません。私たちにとって一番大切なものは何でしょうか。それは自分の命です。五節を見ますと、なぜ私は災いの日々に恐れなければならないのかという言葉が出てきます。災いの日々とありますけれども、これはまさに自分が死ぬ時を意味しているのではないでしょうか。私たちが最も恐れるのは自分が死ぬことではないでしょうか。どうすれば私たちはこの自分の魂を救うことができるのでしょうか。7節には、兄弟さえも人は贖い出すことができない。また8節に、魂の贖いの代価は高く、永久に諦めなくてはならない。自分の命、それはいかほどの値がつけられるでしょうか。私たちの命を救い出すことのできる方はただ一人しかおられません。それはイエス・キリストです。15節に、しかし神は私の魂を贖い出し、黄泉の手から私を奪い返してくださるとあります。いかにして私たちのこの魂を贖い出してくださるのか。それは魂の贖いの代価は高い、あったように、私たちのその命を贖うためには自分の命を引っ換えにしなければならなかったということです。そしてそれはイエス・キリストが十字架にかかって私たちの身代わりに死んでくださった、そのことによって私たちは救われる、この贖いの代価が支払われるということであるわけです。私たちはこの代価の尊さを知らなければなりません。16節に、恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても。17節に、人は死ぬ時何一つ持っていくことはできずとあります。富も栄誉も私たちはそれを自分のものとして持って一緒に死ぬということは絶対にできないわけです。それはすべて10節の終わりにある自分の財産を他人に残すとありますけれども、この世のものはこの世でしかないということです。私たちはそれを持って死の先へ進むことはできないということであるわけです。ですから私たちは悟ることが必要である。何を悟るのか。14節に、彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝にはすぐな者たちが彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。死が罪人の羊飼いとなり、そして彼らの住むべきところは黄泉。それはもう死者が行くところであり、やがては永遠の滅びにつながっていくところであるわけです。 そして19節のところに、そこでは永久に光を見ることはないとあります。私たちはこのことを悟らなければなりません。光があるうちに私たちは光を信じる。その光とは何か。私は世の光である。イエス・キリストご自身であるわけです。私たちがこのイエス・キリストを自分の救い主、また罪の代価を支払ってくださる贖い主と信じて心に受け入れるならば、私たちは永遠の光の命を持つことができるということであるわけです。私たちはこのことを悟るならば、この世の一切の栄誉や富、それらを捨て去ってまでも勝ち得て余りある人生の素晴らしい報い、永遠の命、そしてまた神様の栄光の御国へと凱旋することができます。私たちはそのことを信じ、そしてまた神の御国を目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。